はい、こんにちは、左大臣光永です。年末年始いかがだったでしょうか。私は東大寺の二月堂で日の入りを見て、夜は除夜の鐘をついてきました。二月堂から見ると、正面の老弁杉の向こうに生駒山、葛城山、金剛山が見渡され、次第に傾く太陽がやがて山の葉に接し、とっぷりと日が沈んでゆき、ついに山の葉が真っ赤な一本の線になる、そして暗くなる、その過程が感動的でした。年の瀬の奈良の風情が胸に迫りました。本日は京都公演のお知らせです。今回は紫式部について語ります。巡り合いて見しやそれとも若沼に、雲が暮れにし弱の月かな、平安時代の女性となると記録が極めて少なく、その人生をたどることは困難です。例えば紫式部も清少納言も泉式部も、その本名も生没年も分かっていません。しかし紫式部は紫式部日記という日記と紫式部集という歌集を残しております。また源氏物語には紫式部の実体験を元にしたと思われる部分がいくつもあります。こうしたことから紫式部の生涯をおぼろげながらたどることができるわけです。今回は会場の皆様と紫式部日記、紫式部集などを声を出して読みながら、平安王朝文化に思いを馳せ、謎の多い紫式部の生涯について見ていきます。小倉役人一首に有名なこの歌は、紫式部集の冒頭に言葉書きに続けて掲げられています。早うよりわらわ友達なりし人に、年頃経て行き合いたるが、ほのかにて七月十日のほどに、月に気おいて帰りにければ、巡り合いて見しやそれともわかぬ間に、雲が暮れにし弱の月かな。昔から幼なじみであった人に、長年経ってから行き合ったが、ちょっと会っただけで七月十日ぐらいに月と競い合うようにして帰ってしまったので、で巡り相手の歌があって、久しぶりに会ったと思ったら、昔なじみのあなたとはっきりわかるかわからないかのうちに、雲に隠れてしまう弱の月のように、あなたはそんないそいそと帰っちゃうのね。さっさと帰っていく友達を惜しむ歌です。この歌にあるように、式部にはとても仲のいい幼友達がいたようで、歌のやりとりがいくつか残っています。物語についても語り合い、後に式部が源氏物語を執筆する原動力ともなったかもしれません。紫式部日記は一条天皇中宮彰子が解任し、父道長の土御門邸に里帰りしているところから語られます。土御門邸は藤原の道長の邸宅です。現在の京都御苑北東部仙洞御所を含む一帯です。彰子に仕えていた紫式部も当然土御門邸に来ていました。日記の冒頭、深まりゆく秋の土御門邸の様子が史上豊かに描かれます。秋の気配入り立つままに、土御門殿のありさま、言わん方なくおかし、池の渡りの小杖ども、槍水のほとりの草むら、おのがじし色づき渡りつつ、大方の空も縁なるにもてはやされて、普段の御度胸の声声、哀れまさりけり、ようよう涼しき風の気配に、例の絶えせぬ水の音ない、よもすがら聞きまがわさる。秋の気配が深まってくるにつれて、土御門邸の様子は言いようもなく風情がある。池のあたりのたくさんの小杖、槍水の脇に草が生い茂っているの、それぞれ見渡す限り色づいて、秋は大方の空も艶やかだ。それらは中宮様ご出産を応援しているよう、絶えることのない御度胸の声声に風情は深まってくる。 だんだん涼しくなってくる秋の気配に、いつもの体内水の音が一晩中混じり合って聞こえる。ここに出てくる池は、現在も京都御苑内の仙洞御所内にありますので、間近に見ることができます。あ、これが紫式部日記に描かれた土御門邸の例の池か、と嬉しくなります。その年の9月11日昼頃、彰子は男子を出産しました。馬の時に空晴れて朝日差し入れたる心地す。平らかにおわします嬉しさの類もなきに、おの子にさえおわしましける喜び、いかがは名のめならん。正午ごろ空が晴れて朝日が出たように思える。無事にお生まれになった嬉しさの類ない上に、まして男子でさえあられた喜び、どうして一通りであろうか。と紫式部の筆が興奮に踊っているのに対し、当の藤原道長の方は淡白です。馬の時平安に男子を産みたもう、そうする僧恩陽子らに禄をたもう。さらっと書いてありますね。あまりに嬉しかったので言葉にまとまらなかったんでしょうか。この王子は厚平親王と名付けられます。後の御一条天皇です。紫式部日記には厚平親王誕生後の3日夜、5日夜、7日夜、9日夜、すべての産屋市内の儀式の様子が細かく詳しく書かれています。こういう記事が今日平安時代の風俗習慣も知るのに大いに役立つわけです。その間、道長は夜中にも暁にも孫厚平親王の顔を見に訪ねてきました。道長がいきなりやってきて、乳母の懐を探って若宮厚平親王を抱き取るので、乳母が寝ぼけ眼で目を覚ます。それが気の毒だわと紫式部は乳母に同情しています。ある時、道長が若宮厚平親王を抱いていると、ピューとおしっこをかけられちゃった。そこで道長は濡れた衣を脱いで貴重の後ろで火にあぶって乾かしていました。通りかかった苦行に道長は言いました。哀れこの宮のおしとに塗るるは嬉しき技かな。これ濡れたる炙るこそ思うようなる心地すれ。ああ、この宮厚平親王のおしっこに濡れるのは嬉しいことだな。この濡れた衣を火で炙っているのこそ思いがかなった心地がするよ、とお喜びになったと。紫式部の藤原道長に対する観察は微笑ましく温かいものがあります。紫式部が藤原道長の愛人であったのではないかという人もいますが、私はそれはないと思います。何しろ身分が違いすぎるし、紫式部にとって藤原道長は尊敬する雲の上の存在であると同時に、気軽に冗談を言い合ったりできる、気さくに接することもできる、そういう相手ではなかったかと思います。このように紫式部日記、紫式部集などの本文を会場の皆様と声を出して読みつつ解説していきます。紫式部や藤原道長に関わる名所旧跡も紹介していきますので、お誘い合わせの上ぜひご来場ください。2月1日土曜日開催です。2月1日土曜日開催です。京都で学ぶ歴史人物講座紫式部、2月1日土曜日開催です。お誘い合わせの上ぜひご来場ください。詳しい案内はリンク先をご覧ください。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。